ナチュラルが始まりました。ミリアクーニャです。ですね、この前のちょっと収録したネタにも関係するのかもわかんないですけど、はい、ちょっと食の話をいきなりで恐縮なんですけど、いやいや、ちょっとね、記事を見ててびっくりしたんですけど、
うん、
幼児の肥満の問題について書いた、たんですけど、いやいやいや、それは幼児だけ違うって私にも関係あるでしょと思って、目に留まった話題なんですけど、夕食とかね、
うん、
まあ、個食というか一人でこう食べる、孤独な夕食ってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
そんなんとか、ながらにテレビで釘付けだとか、
うん、
まあ、睡眠不足っていうのは、
うん、
太るんだよって書いてて、
あ、そう。
全部当てはまるんですよ。
でまあ、夜遅くに孤食で、
そうですね。
ながら
ですね。全部当てはまるんですよ。で、まあ正直言ってね、ものすごい詳細はどうなのかとか、そんなのは別にして、やっぱり、なんかホルモンバランスが崩れるっていうことが、やっぱ第一の原因だっていうふうになってたんですけど。
はいはいはい。
いや、だからなんかなと思ってちょっと発生をしてたんですが。
なるほどね。
はい。やっぱり、あれですかね。ちゃんと家族、仲良く一つのテーブルを、ね、囲んでですね、
うん。
会話をしながら楽しく食べろっていうことなんですかね。
うん。やっぱそうでしょ。
はい。
まあでもね、最近ほら、塾通って遅くに帰ってきて子供が食べるとかね。
はい。
なんかコマーシャルで塾で、家庭教師のコマーシャルだったかな。なんか、
はいはい、
塾、夜ご飯がコンビニで買って塾の教室で食べてるみたいなね。
はい、
実際そんだけ、そういう人がどれだけいるかわかんないけど、でも、そうやって子供だけで食べてるって、そんなに少なくもないかなっていうちょっとね、心配はあるんですけどね。
でも実際問題はそうでしょうね。
うん。
ものすごく悪い言い方すれば、やっぱりどうしても勉強中止になってしまいますんで、
うん、
移動時間の関係とかがあるから、やっぱりお母さん方もね、それはよしとは思ってないでしょうけど、
うん、
じゃあローソンでおにぎりでも買っときなさい的な選択肢をせざるを得ないっていうようなケースはね、やっぱ出てくるでしょうし、う
ん、あるでしょう、うん、ねえ、だからなんかね、そういうのをふと思う時があって、
はい、
うちを下の娘がね、
はい、
食べるの遅いんですよ。ベラベラベラベラ喋ってるから。
おしゃべり付きなんですね。
はよ、先に食べろって、もう準備して、
はい、
はよ、食べなさいって言うんだけど、
はい、
それでもなんか、ごじょごじょなんかやっていて、みんなが席着くまで食べないんですよね。
はいはい、
で、結局最後まで一人で食べてるわけですよ。
はい、
で、こう、まあ、神さんとかもね、洗い物とかしなくちゃいけないから、席立って、
はい、
あれも始めたりとかするんですけど、
はい、
なんか僕は、神さんの方を手伝いに行く時もあるし、もう食べ終わってるんだけど、で、神さんは洗ってるんだけど、要は横についててやろうかなと思う時もたまにあってね、
はい、
なんか、うん、その孤食っていうのが、
はい、
まあそれとはちょっと違うかもしれないけど、
はい、
うん、ちょっと気になるなっていうのはありましたね。
で、やっぱり、なるだけこう、
うん、
これを見てる限りなんですけど、やっぱり、うん、いや、うちの子供でもそうですよ。やっぱり、
うん、
うちも二人とも働いてますんで、
うんうんうん、
子供らだけっていうか、まあね、今も上も大きいんで、
うん、
まあ高校生の分一人とかっていうことありますからね。
ああ、はいはいはい。
まあまあそう思うと、ちょっと、身につまされるような、まあ、私は違う意味でいつも一人に刺されてますけど
ね。どんな意味で？
ちょっとそれは深くは言えないですけど。
突っ込まないでおきます。
はい。
はい。はずきです。食、ね、
はい、
前回お届け、前回でしたっけ？食。
はい、そうですね。
お届けしましたが、やっぱり、ちょっとね、あの後から少し考えを改めまして、
あ、はいはい、
優しく怒ってるように変えてみたんです。
はいはい。
続かなかったです。でもまあ怒ったなと思った次の日はなるべく我慢して、
はい、
あ、 ちょっといろいろと考えさせられております。はい、はずきです。
はい。でもあれですよね。やっぱり一回でこうなんか、反転構成じゃないですけど、急にこう、うん、方向を振り返るっていうのはやっぱ難しいんで、こうやっぱり徐々にねやっていかんと、うん、あのまあ言い方悪いですけど、怒られる方も怒る方もやっぱりちょっと慣れていかなければならないってあれですよね。
うん、いやもうね、
はい、
うちの娘は僕がなんかガミガミ怒ってもね、へっちゃらになってきてある感じがする。ちょっとここで一回優しくしてみようかなっていうのもあるちょっといろいろと考えて。
ああ、なるほど。はい。はい。今日はですね。
うん。
私実はちょっとこれも東京の出張の新幹線の間にちょっとま、よくやっぱ乗るときは、5本を買ったりしてから、まあ、電車に、はい、乗り込むんですけど、
うん。
私ちょっと人生迷ったらとりあえず本屋へ行くっていうのをちょっと一応実行してるんですけど、ちゃんとね、良識のある人に聞きようっていう話もあるんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱり自分で考えるってことが大事かなと思って、まあ、とりあえずそういうふうにしてるんですけど、
うんうん、
その時にまあ、適当に買った本の中にですね、ちょっと、今日はちょっと実は照明というかライト関係のお話をさせていただこうと思ってるんですが、
うん、
その時にすごいキーワードがあってですね、
はい、
まあ、それを思わず手に取ったんですけど、まあそれは別に本の背表紙とかそういうなんでキーワードが書いてあったんじゃなくって、
うん、
ポップ上にこう、なんて言うんですか、多分店員さんが書かれたのかな、
うん、
ような感じのもので書いてあったんですけど、
うん、
そのね、歌い文句かですよ、本の。
うん、
その人の家の光で、明かりですね、
はいはいはい。
明かりを見るだけで収入がわかるんだ、的なことが書いてあったんですよ。
ほう。
なんじゃそりゃと思うじゃないですか。
うんうん、
で、それで思わず手に取った、本のですね、ことでちょっとすぐさま実行してしまったようなことがあるんですけど、
うん、
はい、そのことについて今日はお話をしてみたいと思っております。
ミリはアンナチュラル。
照明のお話なんですけど、うん、
はい、
これ私なんていうんですかね、これがこんな大ごとやとは実は思わなかったんですけど、
はい、
まあ、こういう、まあ、色でも何でもそうらしいんですけど、
うん、
まあ、柄ありますよね、よく壁紙とかの、うん、その柄によってその人が受ける印象とかですね、
はいはいはい、
その壁紙の色であったりとか、
うん、
そういうなとか、まあ、そういう一般的になんかそういうようなこう環境面を受けてこう人間がどういう風に感性として感じるかっていう学問があるんですよ、
はいはいはい、
これだと後で知ったんですけど、うん、感性情報学という学問らしいんですけど、
はいはい、
すごい名前やなと思ったんですけど、
うん、
でまあ、こうちゃんとしたやっぱ学問になるぐらいそれはそれでまあまあまあ、きちっとしたような根拠のあるところはやっぱりあるようなんですけど、
うん、
まあ、これは実はまあ、色とかね、そんな、例えばその音の要素とかそういうような、例えば言葉の響きとかね、
うん、
そんな、例えば、人間がどういうふうに その言葉を聞いて印象を受けるかとか、こういうのもやっぱりそういうような学問にあるらしいんですよ。
はいはい。
まあ、これはまたね、別の機会にお話できればなとは思ったりもするんですけど、
うん、
まあ、これはあれですね、ちょっとこれも本の受け売りかな。怪獣の名前はなんでゴンとかアイドがつくんだとかってね、
ほうほうほ
う、いうような5本を書かれてる方もいらっしゃるんで、
はい、
はいはい、まあまあまあ、それぐらい幅広いことでもあるらしいんですけど、
うんうん、
まあね、いっぺんには全部言えないんで、今日はちょっとの証明関係だけのお話にはさせていただくんですが、
うん、
ハンスケさん、その、家の照明のことについて考えた記憶ってあります？いや、私は恥ずかしながら全然そんなない、なかったんですけど。
家の照明にか、あー、うんとね、家の照明か。一時、なんだっけ、オタク拝見とかさ、
あ、はいはいはい、
リフォームの、ビフォーアフターみたいなのとかさ、
はいはい、
ああいうの好きで、テレビ見てた時期があって、
はい、
で、あ、こんな照明かっこいいなとか、
あ、
まあ、
はいはい、
その間取りとかもあるんだけど、
はい、
結構その照明って気にはしてましたね。で、うちの、まあ実際自分の家がどうかっていうと、気にしたのっていうと、一回ね、その照明器具がダメになって、
はい、
この器具ごと変えなきゃいけないと、
あ、はい、
いうことが、1部屋、2部屋、2部屋ぐらいであったのかな、
はい、
で、要は自分の部屋にするときに、その照明のカタログをもらってきて、
はい、
で、こうペラペラ見ていくわけですよ、
はい、
で、まあ予算もあるから選べるって限られるのもあるんだけど、
はいはい、
いや、意外にそういうときって気にしてなかったなって、そもそも、
はい、
もともとついてたのが四角だったか丸だったかっていうのが、
はい、
その壊れた部屋のは、その直したりとかね、するのに見てたんだけど、こっちのも一緒に変えるようにしようかみたいな話になった時に、あ、そういえばあっちの部屋は丸だったっけ、四角だったっけとか、
あ、はいはい、
それぐらい逆になんかテレビでは結構憧れっていうかね、
あ、
あんなのいいなとか思いながら自分ちのがどんなんだか覚えてねえやみたいなのがあったんですが、はい、それが時ぐらいかな、だからそれでつけて、選んでつけてしまえば、その後あんまり気にしてないというか。
まあ、通常そうですよね。うちもご多分に漏れず、なんか、壊れたらですよ、はまるような、なんかソケットのあんなだけ覚えておいて、量販行くじゃないですか。
うんうんうん。
で、まあ、とりあえずね、予算が第一になりますから、
うん、
適当なもん買って帰ってくるわけですよ。
はいはいはい。
まあ、一応ね、和室ならこっち、ちょっとなんか木の感じのやつの方がいいかなとか、その程度の知識はあるんですけど、
うんうんうん。
もうね、まあ、安気やな、でもいいか、できるね。
ああ、はいはいはい。
とこが、まあ、あったんですけど、
うん、
いやいや、その本っていうか、その手に取ったやつによると、まあまあ、それで収入が分かると豪語したぐらいですから、
うん、
さぞかしすごいことが書いてあるんだろうと、まあ、読んだら確かにね、まあまあ、これから説明はさせていただくんですけど、
うん、
なるほどなっていうことは、あるんですけど、
うん、
なんか、まあ、いくつか要素があってですね、
はいはい、
結局これはなんか、心地よいっていうのと、ストレスっていうのはやっぱり表裏一体っていうか、
あ、なるほど。
で、ものすごく近い関係らしいんですよ。
うんうんうん、
ちょっとしたことでストレスになったり、
うん、
ちょっとしたことで、まあ、居心地やすくなったりとかっていう、
うんうん、
それぐらいなんかこう、近しいものでもあるやっぱらしいんですよね。
はいはいはい。
それを、まあ、まあ、ずっと読んでみたときに、あ、そうなんだって、その時はそうだったんですけど、
うん、
まあ、単純にね、だから居心地が良かったら金持ちになれるのとかと思って、で、東京に行く間にこれと絶対に読み切らなダメだって思ってですね、
うん、
まあ、まあ、大概は読み切れるんですけど、まあまあ、そうやって読んでったんですよね、その時は。
うんうん、
で、やっぱりね、そこ、要素の中で大きいのはやっぱりその、蛍光灯とか、まあ、電球とか選ぶ照明器具のやっぱり位とかですね。
うん、
まず位置ですね。
うん、
で、色目、
うん、
ですね、
うん。
そういう、あと、まあ、この間接的に使うとか直接的に使うとかですね。 うん、まるで写真みたいな話になってくるんですけど、こうなると。
でも位置っつったって、はい、もう天井っていうことじゃないの、はい、スタンド的なものもあるか。
そうなんですよ。
はははは。
私もね、正直言って、今、半助さんと同じような反応やったんですよ。上からしかお前つけへんのに、どういうことやねんって思ってたんですけど。
はいはいはい。
でも、よくよく考えてみるとね、やっぱりその、まあ、それでちょっとシチュエーションの一つとかで、なるほどなと思って、ちょっと感心したのが、
うん、
やっぱり高級レストランって明るさ、そんな、なんていうんですかね、コンビニさんのように明るくないですよね。
うんうんうん。
あの、私がよくあの、東京の出張の折に、あの、教えてもらって行ってたあの、二子玉川のあの、洋食屋さんなんかですね。
はい。
あの、真ん中にはあの、ろうそくがこう、灯されているぐらいな、こう、雰囲気が、あの、考えておられましたからね。そういうとこでもやっぱりご多分に漏れず、こう、あの、まあ、お皿を置く位置だけになんかちょっとスポットのこう狭い感じで、
はいはいはい。ありますね。
黄色みを帯びたライトでね、こう当たるような。うんうん、やっぱり、綺麗に映るんですよね。
うん。
お食事がですよ。
はいはいはい。
またこれ進んでしまうじゃないですか、食事が。
うんうん。
やっぱり、よく考えてみれば、そういうようなことってすごい気を使われてたりするんですよね。
うんうん。
まあまあ、正直言って私が知らなかっただけなんですけど。で、かたやコンビニさんっていうのはですね、
うん。
通常こう、まあ、天井もわりかしね、
うん、
こう低めというか、
うん、
照明がこう、なんていうか低い位置からでもこう、まあね、昼間ぐらいのようにこう、活動的な、こう青白い光がこう、こうこうと照るっていうのがなんか、うん、コンビニさんのあの照明のイメージあるじゃないですか。
そうですね、はいはい。
やっぱ、それはそれでやっぱり意味合いがあるんだと。
うん。
まあ、いうようなことで。まずね、最初からその、色目のことについて、ちょっとお話をさせていただきたいとは、思うんですけど、ちょっとね、急に飛んですいませんなんですけど、
うん、
あの、これを先に言わんと、やっぱりあの、言うの難しいって今、気づきました。すいません。
はい。え、何色目
はい。
はいはい。
よく一般的にあの、青白いやつ、
うん、
色温度が高いです、ね。
白。はい。中白色みたいなやつ。
中白色、中光色っていうのは真ん中ですよね、確か。で、一番黄色みを帯びてるのは電球色ですよね。
うん、
で、青白いやつは白色、うん、白色球っていうのかな。
あ、
う、
あ、
ん。あの、ちょっと、詳しい色はね、
うん、
忘れましたけど。でもなんかね、うん、圧倒的に売れるのは青白いやつなんですって。うん
ああ。
やっぱりこう、はい、一緒に並べて販売されてるのはやっぱり、うん、まあ私もそれは前から思ってるんですけど、
うん、
すっごく綺麗に映りますよね、青白いやつって。
はいはいはいはい。
光量も取れるようななんかイメージが、
うん、
あるじゃないですか。
うん、うん、あるある。
で、あの、やはり、あの色っていうのは、
うん、
活動的なことするのには向きらしいんですよ。
はいはいはい。
行動を伴うような作業にはやっぱりいいと。
うん。
で、逆に、その、リラックスしたいような時っていうのは、やっぱり、できるだけこう、色温度の低めのこう、オレンジとかですね。
うん。
やっぱりろうそくとかもいいみたいなんですよ。あれぐらいのこう、色目というか。
はいはいはい。
はい。なんかでも、わかるような気しますよね。
うん、なんとなくね。はい、やっぱその、青白いのって、なんか仕事するときとかはやっぱこっちの方がいいだろうなと思うし、
はい
はい、うん、その、落ち着いてなんか、だからなんか、何かをすることで言えば、はい、自分の好きなこととか、
はい、
趣味的なものをするときはね、はい、あの、あったかい色の方がいいだろうし、
はい、
うちはだから、食卓の上が、そっちかな、あの色温度低い方で、
おお、はいはい、
で仕事部屋とかは高い方、
なるほど、
にしてますね。
はい、多分一番それがいいんでしょうね。やっぱりリビングとか落ち着くとことか、やっぱりご飯食べるのとことかは、うん、逆に台所なんてね、あんまり白色で明るすぎてもなんか荒目立ってしまったりするんでね。
ああ、なるほどね。
うん。あの、うち実はちょっと家内は嫌がるんですけど、
うん、
青白い明るいのが好きなんですけどね。
はいはいはい。
私は強制的なの暗いやつを、まあまあつけてるんですけど、なんかやっぱリラックスできるような気しますよね。バッチの色の方がね。
まあ、実際そこにいて、それを感じるかって言ったらわかんないんですけど、
はいはい、
買うときにはそういうイメージを持ちますね。
で、やっぱりね、仕事って言ったらそのまあまあ逆ですんで、
うん、
こう活動的にね、
うん、
したい部分もあるから、やっぱりこう、やっぱりこう、青白光を中心としたっていうのが、やっぱり、どうしても、構成にはなるんだとは思うんですけど、
うん、
ちょっとね、こっからが奥深いとこやったんですけど、
う
ん、誰しも動いてるばっかりじゃないじゃないですか。考えることもあるし、はいはい、で、逆のこともまたしっかりですよね、
うん。
やっぱね、両方とも用意する方がいいんです。
それは一つの部屋で？
そうですね。
おー、なるほど。
先ほど半助さんおっしゃられましたけど、こう、スタンド的なもので。
うんうん、用意するとね、なるほどね。うんうんうん。そうか、それもできますもんね。うん、
やっぱり、まあね、この本、まあ、その本ではですね、
うん、
やっぱりこう、どうしてもその、まあ、経営トップとかっていうのは考えることが多いから、
うん、
そういうような、まあ、シャン、デリアとかそういうようなことを全部気使ってやってるから、そういう色目のものをたくさん使ってるだろうから、
うん、
まあ、そういうオフィスビルを見た時に、
うん、
そういうような状態が分かって、あ、例えばここは重役クラスの部屋だなっていうのが分かるんですみたいなことが書いてあったんですよ、ね、結局そういうまとめ方だったんですけどね。でも、まあ、言われてみればそうってかもしれんなと思って、まあまあまあ一応のまあ納得はしたっていうことなんですけど、
うんうん、
で、その、一番問題になるときは、その、なることはですね、
うん、
ずっとそればっかりでもやっぱり体に支障をきたすんですよね、両方とも。
おー、
例えば、ずっと明るいままでしたら疲れてしまいますよね、うん、人間。
あー、はいはいはい。
で、やはりこう、体のリズムっていうのがあるんで、
うん。
まあ、ちょっとこれも後でお話ししようかなと思ったんですけど、
うん、
やっぱり一日、今回は本当は晴れの日やったら朝お日さんの光をきちっと浴びるっていうことはやっぱりすごい大事らしいんですよ。
うんうん、それよく言いますね、
うん、やっぱりそういうようなこともあるんで、
うん、
でまたその逆ばっかりでも具合悪いんですよね。
ああ、はいはいはい。
いつ体を起こすんだというようなことになりますよね。
うんうん、
やっぱりその辺はこう TPO とかに合わせてっていうのがやっぱり一番、両方とも用意してっていうのがするのがいいらしいんですけど、
うん、
ハスケさん、ちょっと今の現状をね、ちょっとお聞きしたいんですけど、その、うん、仕事場だけの話なんですけど、
うん、
まあ、裸電球の色ですね、いわゆる。
うん、
ああいうな仕事場にご用意されてます？
ない。
全くございません。
うん、ないですね。
もう本読むのも、まあ、今、収録の時も、
うんうん、
まあまあ白色級ですよね、
うん、
それでガンガンと昼間のようにやっていらっしゃるという、
うん、
なるほど。
そうね、唯一あるとすれば、
はい、
僕の仕事部屋ってなんか狭っちいんですけど L 字なんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、部屋入ってきたとこが L の長手の一番端の方から入ってきて、
あ、はい、
でカクンと曲がって突き当たりが机なんですよ。
あ、はいはいはい。
で、その机の真上、要は短い方向の突き当たりの真上に、
はい、
一つあって、
はい、
それと独立してその長手の方向に少し大きめの傾向、どっちも色温度は高い方なんですけど、
あ、はいはい、
二つあるんですね。
はい、
なので、その切り替えるっていうようなことでもないんだけど、うん、そっちのメインの方を消して仕事をしてる机の上だけにすることはあります、
はい、特にそれ以外のことでは、まあ、デッキスタンドを用意してとかそういうことはないってことですか？
ないですね、
うん、でもやっぱりね、でもこれはね、もうぜひともおすすめですね。ぜひともおすすめですね。これこそ、うん、ちょっと予算もかけてもらわなダメなんですけど、試されたと思ってっていうようなことなんですけど、
うん、
そんなワット数、今もう8ワットとか、蛍光灯型、電球、電球型蛍光灯ですね、すいません。
電球型、うん、はいはいはい。
ああいうのでしたら、もう8ワットとか6ワットとか、もうほとんどもう電気の食わないタイプの電球色のやつ売ってますんで、
うんうん。
それも、よくまあ私好きなんですけど、クリップで挟むタイプの、
はいはいはい。
まあ、このぐらいで、スノさんの番組でもこうクリップで挟んで写真撮ってますって言ったんですけど、
うん、
ああいうようなやつでも、こう一箇所なんかで挟める場所を、
うん、
どうでしょう。もう手元からぐらいでもいいんですかね。まあまあそこら辺で挟んで、
うん、
で、ちょっとね、資料深い時にはそれだけつけてやるとかね。
うん、
ちょっとまた雰囲気とか、感じが変わって、
うん、
でもやっぱりこう、電球色の明かりはいいらしいです。考えることするのには。
ああ、そうなんですね。
はい。で、別に、ね、私はこういうふうにすごいことはなんかあるんですって、要説明はできないんですけど、
うん、
これはね、昔の文豪の人っていうのはみんな、障子越しの明かりとか、
はいはいはい。
もしくは、こう、和紙の中に灯されたそういうような明かりで、
うん、
数々のこう名作を生んでおられますんで、あながちっていうようなことだと思うんですよ。
うん、
なかなかバッコバカにしたもんではないぞというような感じなんですけど、
うん、
やっぱり、私実はこれは前から意識的にはそのことをしてるんですよ。で、実は収録の時には、うん、その電球色のやつ一つだけしかつけないですし。
へ、え、ぇ、ー。
うん
うん
まあまあ、これは、あれですね。私は、あんまり、まあ、目も良くないというのもあるんですけど、
うん、
あんまりこう、青白い光っていうのは家ではほとんど使いませんね。
あ、そうなんだ。
はい。唯一事務所ですね。
へ、
で、事務所でも実はね、
うん。
長い蛍光灯あるじゃないですか。よく工場とかで使うような。
うんうん
うん、
はいはいはい。
あれがね、2本ブラッとあるだけなんですよ。私の、今いてるとこって。
うん。
で、暗いんですよ。もともと物置みたいな感じのとこなんで。
うんうん。
で、まあ、どっちにせよそれだけでは光量が足らないんで、
うん。
まあ、各いる場所には、まあ、クリップ式だとか、
うん。
机に挟み込むタイプの照明器具を追加して使ってるんですよ。
あ、なるほどね。
はい。で、ほうほうほう私がいつもさ、まあ、作業とか、まあ、その、うん、パソコンにデータ入稿したり、構成したりするような、場所はですね、
うん、
電球色の、その、蛍光灯とですね、
うん、
普通の、白い方ですね。
うんうんうん。
ダブルで。
ミックス？
ダブルで用意してて、使い分けてるんですよ。
あ、使い分けるの？
はい。で、どうしてもね、うん、ちょっと数ミリ単位のものを拡大して見たりしなければいけない時があるんで、
うんうん、
やっぱりそういう時はね、もう電球色は話にならないんですよ。
ああ、やっぱそうなんだ。
はい。
はいはいはい。
やっぱりこう白色系のこう強い光がいるんで、やっぱそういう、うん、そういう時にはもうそれではちょっと、物足りないんで、追加したりしては、せざるを得ないかそういう風にしてるんですけど、
うん、
でも基本的には黄色っぽい色でやりますね。
おー。
はい。
なるほどね。いやーなんかその切り替え、そのなんか色とか色味っていうかね、なんか落ち着くだろうなとか、はい、そういうのはあるんだけど、
はい、
そのなんか考える時間ってどう、こうなんかそのかん、あ、今考えてる時間とかってなんかはっきりあるの？
ね、問題が起こったときは今考えようと思って意識的に考えますよね。
あ、そかそか。
で、そういうときは、
うん、
この前の話じゃないですけど、これから自分は考えるっていうようなシチュエーションを作らなければいけないんで、
うん、
蛍光灯を切り替えるっていうことは多分、それを導入する一つのきっかけになっているのかもしれませんね。
ああ、なるほどね。それがスイッチになってるんだ。
そうです。まさにスイッチですね。はい。で、じゃあ、効果はどうなんとかっていうのは、まあ難しい、測り知れないとかもちろんあるんですけど、
うん、
でもやっぱりね、僕本読むときにはもう絶対にその色にしてるんですけど、
うん、
いいですよ、多分。
あ、本当、
うん、その色の方が、白色のものよりも。
へぇー。
はい。
そっか。
読みやすい イメージがあるんですよ。うん、
へぇ、読みやすい。うん、
まあ本でしたらね。
うんうんうん、
で、やっぱメモを取ったりするのも僕はその方が向きですね。
あれ、じゃあなんか手帳にこういろいろと書き込もうとかっていうのは、
あ、
色のと低い方が良さそう。
私はそうしてますね。
へ、
で、逆に、体を動かしたりとか、
うん、
まあ、作業しなければいけないとか、
うん、
回してる機械のところに、例えば、まあ、なんかしなければいけないというときに、逆にその明るい方に切り替えてっていうふうにして、それはもう意識的にそういうふうにしてますね。
へぇ、なるほどね。
まあ、これはもう全くあれですよ。もうこういうような本の効果ですけどね。もうそれ、
うんうん、
同じやるならとことん取り憑かれたようにやってしまおうっていうようなことなんですけど。
うんうんうん、
でも一つで、本当にそれはなんか効果的でいいなと思った。やっぱりね、これ趣味の話で恐縮なんですけど、
うん、
やっぱり音楽作るときはね、
うん、
やっぱりいいですよ、それの方が。
おー、やっぱ。
はい。
いいもんできんだ。
いや、いいもんできるというか、やっぱ全然違いますよ。なんか、映画館でもそうですけど、
うん、
明るさだからいいと思うんですよ。
うんうんうんうん、
あれ、例えば前にね、まあ、そんなことは実際問題ないんですけど、プラズマテレビみたいに十分輝度の取れるもんがあって、
うん、
光バンバン入って映画をまあ見られるような、まあ、装置があったと仮に仮定しても、それで見ようとは思わないでしょ。
うんうんうんうんうん。
多分やっぱりね、それと同じことなんかなと思って、で、実はそう考えたんですけど。
おー、なるほどね。
はい。で、しかも、
うん、
ああ、すいません。しかもポイントがもう一個あってね。
うん。
この電気の当てる位置があんまり高いとこではダメなんですよ。
あ、そうなの？なんかまんべんなくいきそうじゃん。
いや、ダメなんですよ。曲作るときは特にそうなんですけど、
うん。
キーボード使うんですけどね。
うんうん、
どうしても音域が広いんで、まあ、それを使ってするんですけど、
うん、
なんか鍵盤思いっきりこう、照ってると、こう、しらけてしまうイメージがあるんですよ。これも私の勝手な思い込みなんですけど、
うんうんうん、
それよりかもちょっとギリギリ当たるか当たらないかぐらいがすっごい鍵盤が綺麗に見えるんですよ。
ん？ちょっと待って。近くだって近くするんでしょ？
いや、高さを、低い位置から当てる、うん、当てるというか、低い位置に置くんですよ、わざと。もう、極端なこと言ったら、光源をキーボードに向いてるわけでは何でもないんです。
はい、ちょっと回線が切れて、私のマシンがドンと落ちていたんです。ちょっと一旦途切れたんですが、
はい、
照明の高さを下げるってことじゃないの？手元に近づけるってことでしょ？
あ、そうではないんですよ。
あ、違うんだ。
はい。これ、うん、ちょっとね、なんていうかな、ちょっと結構説明するの難しいんですけど、
うん、
ちょっと先ほど言いかけて途中で後にしますって言った問題なんですけど、
うん、
この光源の高い低いっていう、うん、いうのも実は、その、アクティブに向きなのか、考えるのに向きなのかっていうのは実はあるんですよ。
うんうん、
で、もう一つ言うとね、
うん、
光源が直接その自分の目線のものに直接当たってるのか、
うん、
間接なのかっていうのも結構、こう要素に関わってくるんですよ。で、どうでしょう。よく、まあ、先ほどの話になるのかもしれないですけど、
うん、
間接照明多いじゃないですか、高級レストランとかいうとこ行くと。
はいはい。うんうん。
やっぱりそういうなん、やっぱ直接当たってるよりもっていうことらしいんですよ。
はいはいはい。
で、やっぱりこう、まあ、先ほど来ちょっとうだうだと言ってるんですけど、この、まあ、3つぐらいの要素が非常にこう、関わってくるんですけど、
うん、
色目ですよね、一つは。
うん、
で、その光源というか、まあ、高い位置から、照らされてるのか、
うん、
下からこう浮かび上がってるのかみたいな、
うんうん、
こうその光の出所ですよね、の位置ですよね、
うん。
で、もう一つは直接的なものか間接的なものかっていう。で、
うん、
まあちょっと先ほどの話に戻すと、で、うん、音楽を作る場合はやっぱり優しく間接的に下目からの方が私居心地がいいんですよ。
はいはい、はい。
ちょっとややこしい話で恐縮なんですけど、
うん、
はい。 これ全くこう真逆にしてしまうと、例えば、真上に蛍光灯をガーンと当ててですね。
うん。
まあ、従来は実はそういうような方法を取ってたんですけど。
はいはいはい。
もう元に戻れないですね、そういうスタイルに。電気スタンドをこう、キーボードの真上にやって、上に書き本しながらこう、うん、まあ、一応楽譜も採布しますからね、作りながらっていうような。うん、まあ、そうしないと忘れたりするんで、ね、どうしても。記録しながらちょっとするんですけど。
うん。
やっぱ、違うんですよ。これは本当にそれで取り入れたおかげで、
うん、
だからちょっと、おぼろ的な、こう、光の加減の中で、こう、作業することになるんですけど、
うんうん、
これがいいんですよ。本当に。はい。
ほうほうほう。
はい。だから、なんか、そういうシチュエーションに向きなの、実はね、もうこれは、あの、この話を、例えば、今日お話ししようと思った時に、まあ、押し付けがましく勝手に考えてたんですけど、まあ、うん、ハンスケさんならどういうシチュエーションがいいんだろうとか思ってね、勝手に考えたんですけど、
うん、
お客さんの写真セレクトするのにいいかもしれないですよね。
ああ、え？
あの、Mac でこう見るじゃないですか、ね、
うんうん、
刺して、で、うん、パソコン自体も輝度あるから、
うん、
明るいんですけど、
うん、
その、例えば、ちょっと、なんていうかな、間接的にその黄色みの光がどっか当たるようなポジションに、
うん、
まあね、メモ取ったりするのはやっぱりある程度直接的に当たらないと、メモ書きにくいですし、
うん、
そういうような、まあ、クリップで挟むようなタイプでも、まあ、まあ、なんでもあの対応は効くかと思うんですけど、
うん、
そういうようなのを一つこうやってですね、
うん、
で、MacBook を立ち上げてですね、
うん、
で、撮った写真をセレクトしていただくとか、いう作業に、いつもと違った感じが、インスピレーションが湧いていいじゃないかなとね。
ああ。
勝手に思ったんですけど。
うん。
はい。
いや、でもなんかそれは、色味が変わっちゃいそうな気が、する
けど、うん。そうでしょうね。
うん、
でも、なんていうかな、こう、全体をチョイスしたりするのと、
うん。うん、
なんか構成するように、ちょっと、あとで変形するように見るっていうのは、また意味合いが私違うと思うんですよ。
はいはいはい。
で、それで選択したやつをなおかつ、
うん、
きちっと色が出てるかとか、なんとかっていうのは、またシチュエーションを変えてみればいいと。
うんうんうん、なるほどね。
はい。
その、ちゃん、まあ、だいたい色味、まあそもそもきっちりしてるわけじゃないからあれなんだけど、まあ、これで合わせ、色を見といて、
はい、
その選び出す段階で、そういう色を使ってみる。
あ、そうですね。はい。
うん。色々言ってたからあれだけど、写真の色を、あの、高めの色温度の蛍光灯とかでと、
はい、
ちゃんと見といて、
はい、
その中からピックアップするような作業の時に、
そうですね。
色温度の
低いやつで、
はい、電球色みたいなやつで、はい、雰囲気を作って、ゆったりと選んでみたらどうかっていうことですね。
そうですね。
なるほどね。
で、また、あの、同じような、こう、写真でも違った感じに見受けられるかもわかりませんよね。
うん、うん、うん。
またそれはそれでいいんじゃないかなと。
うん。
で、あの、まあ、ちょっと余計前の話なんですけど、
うん、
私は、あの、一応製造業の端くれにいてまして、前からも申し上げてる通り、
うん、
まあまあサンプルのものを作ったりとか、
うん、
まあ製品により近いようなものを作ったりするんですけど、
うん、
その時にはやっぱり両方ともの色目で見るんですよ。まあ、これはその仕事として見なければいけないんで、それは前からしてるんですけど、
はいはい、
やっぱりね、前もこう、須藤さんのフォトスクランブルのその、須藤さん教えてのコーナーでも私、だいぶ吠えてましたけど、
うん、
色っぽく映るんですよ。色の低い方が。
ああ、なるほど。
はい、
うん。
やっぱりそういう効果もあるんでね。
うん。
で、今まで実は、まあ、そんなこと全く気にしたことなくって、もう、なんていうんですかね、もう青白い光一辺倒でやってたがですね。
はいはいはい。
ちょっとまた違う世界が見えるだけでも実は、すごい面白かったりするんですよ。
ああ、なるほどね。うん。そっか、それはあるかもしれないですね。はい、
そうですね。で、まあ、ね、女性の方なら、あの、なおさらですよ。まあ、もうちょっと張り込んでいただければ、もうちょっと色目が、ちょっとあの、 なんていうんですかね、光量は増すんだけど、色目がちょっと、うん、そういうような、黄色みがかった色のハロゲンとかあるじゃないですか。
はいはいはい、は
い。いろいろ、なんかハロゲンでもなんか、ちょっと若干色目違いますよね。なんか虹色みたいに見えるやつもありますよね。
ああ、はいはいはい。ありますね。うん。
だからそういう、もう一つ面白いかもわかりませんよね。
うん、
うん。そういうのはね、見てみるっていうのも。
うん、
うん。いや、だからね、光の色目って、すごい面白いなっていう、ま、今日、それ、ちょっと、結論じみた話なんですけど。
うんうん。
なので、なんか、向き不向きとかも、いろいろそんなんでもありますし、先ほど来言ってるのもありますし、で、いやね、今まで見たことないけど、それで見ると、いいんじゃないかっていうのももちろんありますしね。
うん、
まあ、ただね、お風呂とかあんまりハロゲンで見るとかそういうのはおすすめしないですよね。あらがたくさん見えてしまうんで。
そうか、そうか。
はい。どうでしょう、でも。
うん、クリップのやつ僕も持ってるんで。
はい。
ただね、つけてる電球が、
はい、
その色温度の高いやつなんですよね。
はいはいはい。
うん。でもなんかやっぱり、ね、そのさっき話に出てたレストランとか、
はい、
そういった、まあちょっとそもそも、ちょっと薄暗い感じだったりとか、
はいはい、
まあでも、なんだろうな、ホテルなんか、ホテルの部屋とかって、ちょっと薄暗いぐらいじゃないですか。
あ、そうですよね。あれ、なんかやっぱ、ものすごく、あれこそなんかそういうコーディネーターさんついて、考えとられると思うんで、
うんうんうん、
で僕ね、もう前から感心してるのはフットライトってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれいいですよね。
ああいいかもしれない。
私自宅にも欲しいぐらいですよあれ。
うんうん。そううちのね、かみさんが、
はい、
食事の時明るいの嫌みたいなんですよ。
はいはいはいはい。
で食卓の電気が何段階かで明るさ変えられる。
はいはいはいはい。
で、僕最初の頃ってデフォルトでこう全開明るいみたいな感じだったんですけど、なんか食べるときピッピッピッピッって落とされるんですよ。でちょっとぼやーっと暗くなるような感じで。で、それがたまにねこう上がっちゃう時があって、で僕はもうそのまま気にせず普通に食べ始めるんだけど。もう必ず落としますね。
奥さんよく分かっていらっしゃる。もう食を楽しんでおられる
んですよ。っていうかね、なんか疲れるって言いますね。やっぱ明るすぎると。
ああ、はいはい。
だから、食事の時ぐらいちょっと落とした方がいいとかつっていう。かなり気にしてますね。
うん、だから、それこそあれなんじゃないでしょうか。まあ、これは私、まあ、できそうでできないあれなんですけど、こうふかふかふかのソファーの下に、うん、フットライトですか、足元ライト。
はいはいはい、
黄色みがかったやつ、ちょっと照らしながら、本を読む狭い範囲だけ、こう、黄色みのこう光があって、で、なおかつですよ、もう一箇所ぐらい、そのスポット的に黄色みの光のとのとこに、丸いちょっとちっちゃいテーブルでもあって、エスプレッソとかですね、カプチーノを置きながら、こう、本を読むって、幸せじゃないですか。
なるほどね、
はい。とってもリラックスできそうじゃないですか。
おー、まあまあ。おー。
いや、それね、全部明るい蛍光灯だったらしらけますよ、やはり。
あー、まあそうかもしれないですね。
まあ、もう本当に、もうそれの、知ってからはですね、本当そういう、うん、しょうもないことなんですけど、すごく考えるようにはなりましたね。
おー、はい、なるほど。
はい。
そうか。あ、まあ、でもな、結構気にしてた割に、こう、普段、まあ、実際、生活し始めてたら別に、まあ、今、この環境を変えようっていうふうに、あんまり発想がなかったですね。
まあ、ね、いきなりやるとすごいお金かかるかもわかんないんで、
うん、
そうですね、まず、ハンスケさんにもう一個おすすめするなら、ハンスケさん DVD 見るのお好きじゃないですか。
うん、先見てないんですけどね。
まあ、そのシチュエーションの時にも、間接的に遠くに光源が全然目に見えないようなとこから、なんかそういうような、まあ、クリップでも何でもいいんで、火事の起こらないだけ気をつけて挟んで、それでこう、まず DVD を鑑賞してもらうとかね。
あ、もう DVD の時はね。
真っ暗ですか？
真っ暗です。
おぉ、もう映画館スタイルですね。
そう。
なるほど。それもそうですね。真っ暗にするっていうのも一つ手ですよね。
たまにそれを思う時がある。まあ実際しないですけど、
はい、
そのさっきの考えるっていうのを真っ黒にして考えるっていうのもいいのかなとか思ったんですけどね。
ああ、はいはいはい。でも、あんまり真っ暗にしすぎると寝てしまうっていうことがありますからね。
はい、それ正解。
はい。
多分そうだわ。
ちょっとでもやっぱり光はついてないと具合が悪いと思いますよ。っていうのはね、実は、そういうのにも書いてたんですけど、
はいはい、
不眠症の方、まあまあなかなか寝つきにくいっていうのはやっぱり寝る準備をしてないからだっていうのにも実はそれちょっと触れてあって、
お
う、やっぱり寝る前やっぱりテレビの光が良くないらしいんですよ。やっぱ強烈な光がこう、目を刺激することになるから、最低まあテレビ全然見ないような感じで30分ぐらい、まあそれこそフットライトだけでとか、
うん、
でその寝る準備をして本当にもうごく弱い光にするか真っ暗にして寝るっていうようなことをするとわりかし寝つきやすいとも書いてましたんでね。
へー、
うん、だから先ほどのその半助さんのお話でしたらあんまり暗くして してしまうと寝つきのいい方ならもう完全にそれで寝てしまう可能性もありますからね。
私はそのパターンのような気がします。
でちょっと最後にね、
うん、
これはそのちょっと少し感動したので付け加えさせていただきたいんですけど、
うん、
電気とかがバンバンこう今みたいにこう自由に使える前って、
うん、
どことも日本家屋って障子が張っていて、
うん、
まあなんていうんですかね、そのまあろうそくを中心にしたりとか、
うん、
まあ電気があってもね、裸電気がちょっとついてるって言えばその昭和の香りプープーするような時代ってあるじゃないですか、
うんうん、
やっぱああいう昔のそういうシチュエーションの方の方が、
うん、
障子ってすごい間接照明の役割をやっぱするらしいんですよ。
はいはいはいはい。
だから、それが、日本人の情緒とか、ああいう、そういうのに培われてきたのにはいい、その、土壌だったんじゃないかっていう話がちらっと書いてたんで。
ああ、なるほど。
やっぱりろうそくの炎は昔からよく言われてますよね。炎の揺れてるのが、こう、揺らぎ感がとってもこうリラックスする、あれであるとかですね、言われてるので、うんうん、まあね、ちょっと火事のことがあるんでね、
うん、
なかなか今、まあ、ろうそくっていうのは難しい部分があるのかもわからないですけど、今ではアロマとかね、あんなんで水を張った中でこう、ろうそく照らしたりね、
うんうんうん、
お風呂の中でほら、使われてる方いらっしゃるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいうのもやっぱすごいいいらしいですよ。
ね、
でやっぱりでそういうろうそくの光を利用して障子越しにですよ、
うんう
ん、まあちょっと私の家もだいぶ障子なくなってきましたけど、
うんうん、
なんかそういうようなもう昔からあるその純和風スタイルですよね、
うんうん、
やっぱああいうのはもう情緒があってやっぱ情緒っていうかまあそういうリラックスとかそういう点においてはやっぱ良かったんかなとふっと思ったりなんかもったいないって思ってるんですよ少し。
ああ、そういうのがなくなってきた、
ね。なくなってきてね。はい、うん。
なるほどね。
いや、古来やっぱ日本人の生活のそれも知恵だったら嬉しいな、と実は思って、うん、はい。今日は話を知りたいと思います。
はい。
はい、
ということで、はい、まぁ、あ、今回は照明のね、
はい、
話、ちょっといろいろと。ここは、まぁ、あ、とりあえずクリップがあるんで、早速、ちょっと、は
い。そうですね。
色温度の低いのを探して、
はいはい、
ただね、挟むとこどうしようかなみたいな感じなんですけどね、ちょっと考えてチャレンジしたいなと思います。
はい、
あとは、手作りアンドンみたいな、なんか時代劇に出てくる、
はいはいはいはい、
ね、障子紙でこう、
はい、
筒になってるようなところに、
はいはい、
ね、明かりを灯すみたいな、あんなも欲しいな。あれのミニチュア版みたいなの作ったら面白かった
ですね。あ、おしゃれですね、それもね。はい。
そんなのも試し、
はい。
それはいつできるかわかんないですけど、はい。そんなのも試してみたいと思いました。
はい。
ということで、お届けしましたのは、半助と。
はい。そうですね。皆さんも、ぜひとも一回、色温度の低いですね。
うん。
電球型蛍光灯でも、
うん、
いいんで、それを、一つで、ちょっと、小説でもですね、読んでいただけたらなと思ったので、
うん、
はい、ミリでした。
はい、それではまた来週。